岡本かの子作、汗。
お金が汗をかいたわ。
河内屋の娘の浦子は、そう言って松崎の前に手のひらを開いて見せた。ローマを取り巻く丘のように、程の良い高さで盛り上がる肉付きの真ん中に、一円銀貨の片面が少し曇って濡れていた。浦子は子供の時にひどい脳膜炎を患ったため、白痴であった。十九にもなるのに、六つ七つの年頃の知恵しかなかった。しかし、女の発達の力が頭へ向くのをやめて肉体一方に注いだためか、生まれつきの美人の素質は息を吹き込んだように表面に張り切った。ボタンの花にカンナの花のたくましさを添えたような美しさであった。河内屋の生き人形、と近所の者が評判した。浦子は一人娘であった。それやこれやで、親たちは不憫を添えてかわゆがった。白痴娘を持つ親の意地から、婿はぜひとも秀才をと十二分の条件を用意して八方を探した。河内屋は東京近郊の X 町きっての資産家だった。三人ほど官立大学での青年が、進んで婿の候補者に立った。しかし、彼らが見合い方々、河内屋に滞在しているうちに、彼らはことごとくさじを投げた。
神！神！
浦子は便所へ入って戸を開けたまま、未来の夫を呼んで落とし紙を持ってこさせるような白痴ぶりを平気でした。松崎は、婿の候補者というわけではなかった。評判を聞きつけて、面白半分娘見物に来たのだった。松崎は、鮎釣りが好きだったところから、それをかこつけに、同業の叔父から紹介状をもらって、河内屋に泊まり込んでいた。X 町のそばには、鮎のいる瀬川が流れて、季節の間は相当にぎわった。松崎は高家での健康な青年で、秋口から東北の鉱山へ勤める就職口も定まっていた。もはや婿養子の望みも立った親たちは、せめて将来自分一人で用を足せるようにと、浦子に日常の優しい生活事務をポツポツ教え込むことに努力を向け替えていた。松崎の来る少し前頃から、浦子は毎日母親から金を渡されて、一人で町へ買い物に行く稽古をさせられていた。庭には藤が咲き重なっていた。築山をめぐって覗かれる花畑には、ジキタリスの細い首の花が、夢の炎のように冷たく幾筋も揺らめいていた。早出の顔を食おうと、ぬるい水にもんどり打つ池のまごい。悩ましく老竹き六月の夕べだ。松崎は小早く川から上がって、縁側で道具の始末をしていた。釣ってきた若鮎のむせるような匂いが夕闇に染みていた。そこへ浦子が、
お金が汗をかいたわ。
と言って帰ってきた。
松崎さん、こんなお金でお塩せん買えて？
この疑いのために浦子はそのまま塩せんべい屋の前から引き返してきたのだ。松崎は目を丸くして浦子の顔を見た。むっくり高い鼻、測ったようにえくぼを左右へ掘り込んだ下膨れの方、豊かにくくった朱の唇、そしてガビの下に黒い瞳がどこを見るともなく煙っている。 矢薬の名船に文金の高島だ。そこに一点の周知の影もない。松崎は目を落として娘の手のひらを見た。古典的で若々しいローマの丘のように盛り上がった浦子の手のひらの肉の中に、丸い銀貨の面は半ば曇りを吹き消しつつある。松崎は思わず娘の手首を握った。そして娘の顔をまた見上げた。その時、松崎の顔には明らかに一つの感動の色が内から皮膚をかきむしっていた。
こんなお金でお塩船買えて？
松崎の顔は決心した。そしてほっとため息をついて、可愛らしい浦子の手のひらへキスを与えた。そして言った。
買えますよ。買えますとも。どりゃ、それじゃあ僕も一緒に行ってあげましょう。そしてこれからは、あなたの買い物に行くときには、いつでも一緒に行ってあげますよ。
その秋に、松崎は浦子を妻にもらって、東北の任地へ立っていった。これは、あの大柄で人の良さそうな貨幣、一円銀貨が日本にあった時分の話である。今、イギリスのハンクラウンの銀貨があれによく似ている。私はロンドンでこの銀貨を握って、その面に汗を見るときに、なぜかマニキャンの純真さ、こんな詩の題目めくことを心に浮かべた。